お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年も全豪オープンの季節がやってきました。大会の開始に先駆けて、今回は2025年大会の後にお届けしたメルボルンのテニスコーチ下川楽さんのインタビューをお届けします。
メルボルンでテニスのコーチをしている下川楽さんからお話を聞いてみました。日本生まれの下川さんは7歳の頃からテニスを始めました。16歳でオーストラリアに移住したきっかけもやはりテニスでした。
こっちに来たのが16歳ぐらいだったんで、テニスはまだまだやりたかったっていうのがあって、うん、ただ若干先が見えてるテニスの、その選手としてやっていくので、先が見えてるかなっていう感じだった時に、うちの親からじゃあどうするのよっていうことを言われたんですよね。高校行くけど。で、その時にもしじゃあ海外でやってみたければ行ってもいいよってことは言ってもらったんですよね、その時に。ただまあ行くんであれば、そのテニスがダメだった時にできることももう一個考えておけっていうことは言われて、で、僕はその時はスポーツトレーナーみたいなことをやりたいなと思ってたんで、じゃあそっちの勉強もしたいですと。で、そうですね、そのまま卒業して、大学も卒業した後で、でもう一年、日本でいうとこの卒論ですよね、研究をやろうとした時に、卒論書くための研究をやるときにスーパーバイザーの先生についてもらうんですよね、一人で。その先生がテニスコーチの会社を経営してたんですよ。で、僕のその卒論の研究題材がテニスに関することだったので、テニスの研究をするんであれば、テニスのコーチもやりなさいよっていう言われるがままに、あ、じゃあやりますって言って、スーパーバイザーの先生がコーチとして仕事をくれたんですよね。で、それがもう本当、もうかれこれ10年前ぐらいなんですけど。
高校卒業後はメルボルンのビクトリア大学でスポーツサイコロジーを専攻。卒業論文ではコーチ、プレイヤー、そしてプレイヤーの保護者の3者によるバランスのいい関係の作り方、そしてそんなバランスが若いプレイヤーに与える影響などについての研究を行いました。
大学ではスポーツサイコロジー、はい、勉強されたということで、このスポーツサイコロジーというのはどういうものになるんでしょうか。
そうですね、スポーツサイコロジーって言い方をすると、まあすごく大きな分野になってしまうんですけど、もちろんその心理学、スポーツ心理学ってことなんで、まあメンタル的な話だとかっていう方面もあるんですけど、僕の分野はどちらかというと、環境とかですね。僕の研究で言えば、その子供たち、テニスやってる子供たちと、その親御さんとコーチとのその人間関係っていうのをちょっと見てみたいなと思って研究してたので、人間関係とかそういうところを見て、環境を整えて行ってあげようよっていう子どもたちとか、まあ親もコーチも全部含めてなんですけど、全員うまくちゃんとやっていけるように環境を整えてあげようよっていう感じの研究だったんですよね。僕の多分研究はどちらかというと、その現場でのオンコートの話とかっていうよりかは、もうちょっとこう上の、例えば、オーストラリアでいうところのテニスオーストラリアとか、その協会側ので実施していくのに携わる方向になっていくと思うんですよね。
研究を通じてコーチの存在はただテニスのスキルを教えるだけではないと気づいたとのことです。
で、まあコーチ自体も、あとはその選手との関わり方、親御さんとの関わり方っていうのをやっぱり学んでいく必要はあると思うので、そこをちゃんとこう研究結果とかに伴って上から情報を流していってあげれば、コーチ側にするとすごくいいのかなと。そしたら今度はコーチが親御さんへの情報をちゃんと提供してあげられたりだとか、子供への情報を提供してあげられるんで、うん、なんでただコーチはもうテニスのやり方を教えるだけではなくて、なんていうんですかね、こう親御さんにちゃんと子供への関わり方も少しアドバイスできたりだとか、子供にもその辺の、じゃあ親御さんとどうやっていこうかとか、こうみんなでどういう関係を築いていってあげようかっていう、こうちょっと包括的に見れる目っていうのがあるといいのかなと思って、僕はちょっとこう研究をやっていました。
世代や文化的なバックグラウンドによって、子供たちに対する教育やしつけの概念も変わってきます。時には親御さんたちから 子供にもっと厳しくするよう、スパルタな指導を行うようお願いされてしまったりもするんだそうです。
まあ、親御さんの教育の仕方ですかね。
うん、
っていうので、ちょっとこう、最初の方少し、何ですかね。あ、子供に甘すぎるみたいなことを何回か言われて。
ああ。
はい。
もっと親御さんたちは、もっとご両親はスパルタで、ということですか。
ガーッとゴーッと言ってくれっていうのを言われて、結構何回か何人かに言われて、で、子供によってはもう親御さんが見に来ちゃうと緊張しちゃってうまくボール打てなくなっちゃう人もいるんですよ。でそういうのをこうどうしようかなっていうのは、いろいろ試行錯誤してた時期はありました。
ああ、なるほど。まさにその研究されていた分野に生かされそうな、はい、パターンですね。
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
オーストラリアと日本のスポーツの文化の違いについて聞いてみました。
やっぱりオーストラリアはもともとそのスポーツがもうものすごい根付いている、みんなスポーツ何かしらやってるよねっていう感じはオーストラリアはあるので、うん、そういう環境は、まあ、僕自身がスポーツいろいろ好きではあるのでいいなと思って見てます、う
ん、長年にわたりテニスと共に歩んできた下川さん、改めてテニスの魅力を聞いてみました。
難しいスポーツなんで、やっぱり簡単なスポーツじゃないので、終わりがない。
うん、
ずっとなんだか試行錯誤しているっていうのと、あとは、だいぶメンタルスポーツではあると思うので、結構自分との戦いみたいな部分がすごく多いんですよね。
うん、
でそういう部分も結構好きですかね。
私実は生まれてから一度もテニスをしたことがなくって、私のようにチャレンジしてみたいんだけどもちょっと怖いなという方のために、こうアドバイスであったりそんなものはありますか？
いや、もうぜひやりたいと思ったら飛び込んでほしいですね。今特にオーストラリアに関して言えばですけど、そのオーストラリアの協会のテニスオーストラリアができるだけやっぱりその初心者の人への敷居も低くしようっていう働きをすごくしてくれてるので、いろいろまあ、うちの会社もそういうことは努力をしてるので、いろいろ違う道具を使ってみたりだとか、いろんなアプローチをしてるんですよね、うん、でコーチとしてもだからいろいろ工夫を凝らしてて、まあ例えば道具で言えばボールをもうちょっと柔らかいボールからスタートしてみたりだとかっていうこともやってるので、そうするとすぐ相手とボールが打てるようになるんですよね。
おー、なるほど。
やっぱりその楽しさが1回目のレッスンから分かってもらえれば続けてもらえるので、うん、そういう努力はすごくみんなしているので、
はい、
なので全然初心者でも怖がらずにパッと飛び込んでほしいです。一旦やってみてほしい。
さらにテニスから派生した初心者でも楽しめるこんな新しいスポーツもあるんだそうです。
テニスオーストラリアが敷居をこう低くしようとしている一環で、カーディオテニスっていうプログラムが、まあ大人向けのプログラムなんですけど、
はい、
あるので、イメージしてほしいのは、そのジムのグループフィットネスなんかをイメージしてもらえるとすごくわかりやすいんですけど、それをでテニスを使って、こう体を動かそうよっていうプログラムがあるので、それはすごくおすすめですかね。
はい、
音楽とかもかけて、すごい、バーってこう、速いペースで、いっぱいボール打って、じゃあ動く、体を動かそうっていうプログラム。初心者から、テニスできる人まで幅広くできるプログラムになっているので、そこは切り口としてはすごくいいかなと思います。
最後に今後、テニスを取り巻く環境がどんな風に変わっていってほしいか聞いてみました。
やっぱり子供たちが安心してテニスをできる環境っていうのを作っていってあげたいなと思ってて、で、それは、何ですかね、やっぱ勝ち負けだけに左右されないって言い方をしちゃうと、まあちょっとあれなんですけど、うん、なんかその成長できる場所として、人として成長してる、できる場所としての土俵として、そのテニスっていうのを 使っていけたらなと。それで、その中で、まあ、なんですかね、戦績も上げていければみたいなのが大事なのかなと思ってまして、
はい、うん、
昔だったら僕なんかのちっちゃい頃だと、学校とかもあんまり行かずにテニスだけやってるなんて子もいたので、
うんうんうん、
そうではなくて、もっとこう全体的に、学問もそうですけど、やっぱりこう全体的に人として育ててあげられていける環境っていうのがあったらいいかなと、うん、でもそれは周りの大人がやっぱり作ってあげて、作るものだと思ってるので、
はい、うん、
今までの長年のテニス人生で身につけたプレイヤーとしてのスキルやコーチとしてのノウハウ、そして研究を通じて培ってきたスポーツサイコロジーの知識、そのすべてを生かしてコーチングを行う下川さん。そんな下川さんのお話を聞いていて感じたのは、コーチングを通じて子どもたちのプレイヤーとしてのスキル向上だけでなく、一人の人間としての総括した成長をサポートしようという情熱でした。もちろんスポーツをすることは子どもたちだけでなく、大人の心身の健康にも大切です。最近体を動かしていないなという方は、ご家族やお友達と一緒に何かスポーツを楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで、今回はメルボルン在住のテニスコーチ、下川楽さんからお話を伺いました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。